膠原病という恐ろしい病気がありますね。いつ死ぬかわからんっていう病気だ。で、その病気であった人で、何回も内科に来ていらっしゃいました。で、その人が亡くなりまして、そのお姉さんも2回ほど内科にお越しになってまして、今日その時の状態を詳しく手紙6枚に書いて送ってくださいました。内科をした人がどんな死に方をしたか、姉さんからのご報告を今朗読させてもらいます。ご無沙汰ばかりいたしております。先生はじめ皆様、お元気でいらっしゃいますか。先日父が電話でお話ししましたが、妹が亡くなりましてもう1ヶ月が過ぎました。縁の深い妹だっただけに、いまだに現実を理解しきれないような、また日によって揺れ動く気持ちはまだまだ自分でもどうすることもできませんが、心を落ち着けて妹の生と死をしっかりと受け止めようと努力しています。生前内観を知ることができたことで、自分を見つめることにより、妹が得たものがいかに多かったか、また妹自身がいかに一生懸命に自分自身を見ようと努力していたか、私なりに感じさせられたものがあり、私の目を通してしかお伝えできませんが、せめて私なりに先生はじめ皆様にお伝えすることがで感謝の気持ちをお伝えしたくて筆を取りました。数回の集中内観から帰ってくるたびに心が軽くなったように、明るくなっていた妹でした。特に昨年の2週間以上にわたる内観から戻りました時には、家族みんなそのすっきりした表情にもう大丈夫という感じを受けるほどでした。日々自分のできる範囲で精一杯いろいろなことをし、今思えば精いっぱい生きていたと思われます。今回は5月からむくみが始まりましたが、無理せぬよう注意しながら苦にせず、明るく普通の生活をしておりました。7月下旬に発熱した時から家で寝込み、8月20日再度発熱し入院しましたが、それでも家族に対しても明るく振る舞い、いろいろ気を使って思いやりを示してくれ、それでいてとても素直に家族の気持ちを受けてくれておりました。そんな中で病状は良くならずどころか進行していき、27日には個室に移り、29日に腹膜透析を受けました。それの頃から喘息用の咳、呼吸困難などが出てきて苦しそうでしたが、同時に精神的に不安定になり、幻覚が見えるようになり、心身ともに一番苦しい時期でした。眠るとそのまま死んじゃうから 眠らないよと繰り返し、眠らなくなり、そんな朦朧とした精神状態の中で、悪魔がいるよ、そこにいるよと宙を見つめたり、全部見える、過去もそれから先もと言い、地獄をも見えた。でも綺麗なところもあったよ。今このまま死んだら地獄へ行くしかないと思ったから帰ってきたよ、とも言いました。恐れと生へのの執着の真っ只中にいたのだと思います。妹にとって本当に最後の研鑽であったと同時に、私たちに多くのことを考えさせ、また教えてくれた数日間でした。3日ほどして、そんな中から抜け出してきた妹は落ち着いた表情で、もう大丈夫と繰り返しておりました。私たちはもう元気になれる、大丈夫という意味にとっておりました。今思ってみると、その大丈夫はもっと大きなものを苦しみの中で掴み取った、もっと大きな大丈夫だったのではないかと思われます。と言いますのは、病状は良くなっていない中で、その後の妹は不安などまるでないかのような、実に安定した表情で最後の数日を過ごすことができました。これは生とか死ということをすっかり任せきった境地だったからこそと思えるのです。最後の数日間、妹は寝返りも自力でできない体でいながら、静かな落ち着いた表情で、時には笑顔さえ見せてくれました。そしてこちらが問えば、ちょっと苦しいというだけで苦痛を訴えることもなく、医師や看護さんに対しても、来てくださるたびにありがとうございますと感謝を表し、様子を聞かれると大丈夫と答えていました。点滴がずっと続き、本人はかなり苦痛だったようですが、文句も言わず耐えていました。針がなかなか入らなくなっており、看護さんが苦労して入れるのに対し、何度もやり直しをされても入りにくくてすみませんと言って、相手の苦労を思い、決して不満や苦痛を訴えず、入るとありがとうとお礼を言って、看護さんがこっちが謝らなくちゃいけないのにねと恐縮されるほどでした。家族に対しても、水を飲ませてあげるたびに、また些細なことでも何かしてあげるたびに、ありがとう、おいしいと言ってくれ、素直に何でもはいと返事をして聞いてくれました。その場で単なる努力で急にできることではないと、本当に尊敬の念さえ湧くと同時に、胸の熱くなる思いで妹を見てきました。生への努力は最後まで続けており、決して諦めたりやけになったりということはありませんでした。自分からカステラを食べ、牛乳を飲み、ほんの数口しか入らないのですが、努力していました。それでいながら執着はしておらず、すべて 神様に任せ、その手に委ねていたのだと思います。あの若さで、あのような静かな境地に死を迎えることができるとは、19歳で発病して以来、死と背中合わせの中で一生懸命道具をしてきた妹なればこそと思います。その妹の努力の中心にあったのが内観でした。一人で考え、悩み、どうにも抜け出せなくなったとき、内観を知り、これを通して生きていこうと考えていたと思います。内観をさせていただいてなかったらと思うと背筋が寒くなります。あまりにも短い一生ではありましたが、人の人生の重みはその長さではないということを身をもって教えていってくれました。私自身と比べ、その真剣な意義ように私がこれから一体妹の行き着いたところと比べ、どこまで行けるのかと我が身を顧みざるを得ません。妹の死に顔は本当に寝顔としか思えないほど安らかで、微笑みさえ浮かべておりました。皆さんが驚かれるほど穏やかで美しい顔で旅立ちました。その妹の最後の笑顔を心に刻み、これから私も精一杯生きていかなくてはと思っています。両親も最後の数日の妹の様子と、その最後の顔から妹は必ずいいところに行っていると信じようとしています。私もそう信じます。この世で苦しみを背負って生きてきた妹が本当の安らぎを得たのかもしれません。もっとも本人は内観以来決して自分を不幸だとは考えておりませんでした。悲しみは悲しみとして、それだけにうずもれることなく妹の心を心として受け止め、これからの生活の中に生かしていくことが妹への供養であり、また妹が生きることになると考え、これからの日々を大切に生きていきたいと思っています。生と死、今までわからなかったことが随分見えてきた思いです。私の中に強くあった死への恐怖も妹が持っていってくれたようです。無常感、ほんのちょっぴりですが感じているこの頃です。別れに集まってくださった方々から、妹が日々の何のことないような生活の中でいかにそれを大切に生きてきたかということをいろいろ聞かされました。皆様本当に惜しんでくださり、妹の真心を語ってくださいました。こんなにもたくさんの人に分かっていただいていたのかと感謝の気持ちでいっぱいになると同時に、妹がこんなにも立派に生きてきたのかと思い知らされました。これもみんな内観によって育っていったものです。妹の最後の境地といい、皆様のこれらの言葉をといい内観なくしては得られなかったと思います。 本当に感謝の言葉もありません。妹に代わってお礼申し上げます。ありがとうございました。亡くなる数日前に吉本先生お元気なのかなと申しており、そんな時先生からの5本が届き、嬉しそうに手にしておりました。もう読む元気はありませんでしたが、バラバラとページをめくり思いを馳せていたようでした。そしてもう一度元気になったら内科に行くと言っておりました。どうぞお体を大切に、今後も私たち後進のご指導末永くお願い申し上げます。妹もあの世でそれを望んでいることと思います。くれぐれもお体大切に。吉本先生、皆様、両親も心から感謝しております。くれぐれもよろしく申しお伝えください。これで6枚の手紙は終わりました。膠原病という怖い怖い病気だな。それで何回も内科に来ておられましたが、亡くなる時はお姉さんの手紙にあるように落ち着いて死んでいかれたんですね。